お祈りします。私たちの天の父なる神様、慌ただしい日々の歩みではありますけれども、神様はその時々に私たちに伴ってくださって、時には痛みや悲しみを経験しながらも、そこに主の守りと神様の愛を覚えることができるのでありがとうございます。今日私たちは新たな一週間のスタートの日に、あなたの御前に今ぬかづいております。神様、私たちの心を私たち自身以上にすべてご存知の神様が、この礼拝へと私たちを招いてくださいました。神様、どうぞ今日私たちの心を神様が自由に触れてくださって、慰めも励ましも、また力も勇気もお与えくださいますように。どうぞ私たちが今心を開いてあなたをお迎えすることができますように導いてください。神様、今私たち心を合わせて祈りましたが、病の中にある方や自宅療養中の方、今週中退院したり転院したりされる方々、どうぞ神様、それらお一人お一人に神様の守りと祝福と、また癒しと励ましがありますように。またご家族に至るまで主の揺るがない平安のゆえにお支えくださいますようにお願いいたします。また来週からアドベントに入ります。クリスマスには様々な行事も予定していますけれども、どうぞちょっと予定の展示やコンサート礼拝、クリスマスキャロリング、またクリスマス礼拝、イブ礼拝などなど、神様がこのクリスマスのシーズンに多くの方々の心に光を灯してくださって、どうぞ本当のクリスマスを覚えることができるように導いてくださいますようお願いします。私たち一人一人をその主のご降誕をお祝いすること、それを告げ知らせる通り置き管として、それぞれの場所でお持ちくださいますようにもお願いいたします。神様、これから私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、今日も御言葉によって私たちを力づけてくださって、ここからまた一歩主と共に歩み出すことができるように導いてください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月も第4日曜日を迎えて、いよいよ来週からはアドベントに入ろうとしています。皆さんはクリスマスシーズンはきっといろんな場面でお祝いの時を過ごしたり、みんなでゲームをしたりすることもあるでしょうか。まあ、よく子どもたちのクリスマス会とか祝会とか、クリスマスには、ビンゴというゲームをすることがありますね。皆さんはビンゴってご存知ですか？ビンゴはですね、皆さんご存知だと思いますが、一応説明すると、参加者の方々にカードが配られて、そして配られるカードにはいくつかのマス目があってですね、そこにはランダムに数字が書かれていたり、ある時はテーマに沿っていろんな食べ物とか動物とかキャラクターとかがそのマス目に書かれているんですよね。そして司会者がくじを引いたりガラガラ回したりして、そこに書かれているものと同じものが持っているカードにあったら、そのマス目を埋めていくんだと。そうやってだんだんと、あ、マス目が1個埋まった、また1個埋まった、埋まっていって、そして縦か横か斜めで1列揃えばビンゴ、その人は用意されているプレゼントをもらうことができる、そういうゲームですね。ゲーム中はきっとビンゴやってる時どうですか、お互いのカードが気になったりして、いや、誰が一番にビンゴになるだろうかと、願わくは誰よりも先に私がビンゴになって、あの一番大きなプレゼントをゲットしたい。狙っていたプレゼントが取られてしまったら、 がっかりしてみたり、その人を羨んでみたり、まあハラハラドキドキのゲームだと思うんですね。しかし先日私はですね、教会の若者が勤めている施設のお祭りに、教会の子どもたちを連れて行ってみたんですね。そしてその祭りでは、なんかいつもとは違うビンゴ大会が行われたんですね。なんでもそのビンゴのカードを作る担当者の方が勘違いしてしまったようで、本来ならば全員バラバラのカードを配って、誰が一番に揃うかハラハラドキドキするのがビンゴなのに、そこで配られたのは全員同じカードだったんですね。道理でおかしいと思いました。だって司会者がくじを引いて読み上げるたびに、全員が同時にあったってマス目が埋まっていくんですよ。しかも同じように埋まっていくんですよね。でそこにいる全員が同時にリーチって叫ぶし、全員同時にやったダブルリーチになった、リーチが3つになったってみんな同時に叫んでいくんですね。なんて平和なんだろうかと。そして最後は、そう、全員同時にビンゴと叫んで、全員揃ってプレゼントを受け取る。いやー、なんて平和なビンゴなんでしょう。途中でおかしいと気づいた職員の方々が、きっとほっとしたのは、ああ人数分のプレゼントがあってよかったということと、全部同じプレゼントにしておいてよかったと胸をなで下ろしたのではないかと思いました。そんなビンゴ大会に参加して、私たちは勝手にそれを平和ビンゴと名付けたんですけれども、そして一緒に行った小学生の男の子はポロッと一言、戦争している国でこの平和ビンゴをやりたいねって言ったのでした。なんだかいろんなところに話が発展していきそうになりましたけれども、私はそんな時を過ごしながら、私たちの神様は、全ての人に太陽を昇らせ、そして全ての人に雨を降らせてくださるお方であるということ、そんな神様の全ての人に注がれている豊かな恵みを覚えながら、私たちはみんなで感謝しつつ、そしていつも神様を賛美して過ごしていきたい、そんなふうにも平和ビンゴをしながら思わされたりもしたのでした。さて今日は先週の続きの箇所です。先週はエズラの決意と題して、エズラ記7章の前半を見ることができました。今日はその続きの箇所、後半の箇所から、エズラの賛美というテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。今日の箇所の最後、7章の27節28節にそのエズラの賛美が書かれているんですね。そこでエズラは、後で読みますけれども、27節で、私たちの父祖の神主が褒めたたえられますようにと賛美を捧げているんですけれども、皆さん、今日の箇所でエズラはなぜそんな湧き出てくる神様への賛美を捧げたのでしょうか。はじめに今日のアウトラインを確認してみましょうか。今日のこの7章の後半には、前回から登場したエズラがエルサレムに帰還する際に、エズラに持たせたペルシャの王アルタクセルクセス王が書いた手紙の内容が、この7章の後半、これから読んでいくところに書き留められているんですね。その手紙を読むと、先ほど吉戸先生読んでいただいたの、それを聞いただけでも思ったんじゃないですか。神様って本当に不思議なことなさるなって、もう私たちの思いをはるかに超えた驚くばかりの恵み深さを感じるのではないでしょうか。アウトラインの一つ目、主は恵みを与えてくださる、主は恵みを与えてくださるお方であるということ、それを体験したエズラは、そこから、私たちの父祖の神主が褒めたたえられますようにと、その口から賛美が湧き出てきたのではないでしょうか。皆さん、神様は今日に生きる私たち一人一人をも愛し、豊かな恵みを与えてくださるお方です。ならば私たちもいつも主の恵み深さを覚えながら、エズラの賛美に倣って、私たちも賛美を捧げてまいりたいと思うんですね。そしてまた、アウトラインの2つ目、主は奮い立たせてくださる、 主は奮い立たせてくださるお方です。アルタクセルクセス王からのものすごい恵みとともに、エズラには果たすべき使命と大きな権限が与えられ、エズラにはきっと想像以上のその権限に恐れがあったかもしれません。しかし主の御手がエズラの上にあったので、エズラは奮い立つことができたと28節に書いてあるんです。奮い立って恐れを乗り越えて、その使命を果たすべく歩み始めていくんです。主がその御手を持って奮い立たせ、守り導いてくださる、それを体験したエズラは、主への賛美がその口から湧き出てきたのではないでしょうか。神様は今日に生きる私たち一人一人にも、今日も恐れるなと声をかけ、私たちにも勇気を与え、奮い立たせてくださるお方です。ですから私たちも主の御手の中を賛美しつつ歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、エズラの賛美、それでは今日の箇所に入って、まずは初めの11節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。アルタクセルクセス王が祭司であり学者であったエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。このエズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通していた。ここで改めて前回から登場したエズラが紹介されていますね。祭司であり学者であったエズラ、前回確認したように彼はアロンの直系である、まあ由緒正しき祭司でした。そして律法に精通している学者でした。そんなエズラにペルシャの王アルタクセルクセスは手紙を持たせてくれたんです。そしてその手紙の写しは次の通りであると。続く今日の箇所の12節からそして26節までが一つの鍵括弧で囲まれている。アルタクセルクセス王がエズラに持たせた手紙の写しの内容です。聖書をお持ちの方は12節のところに米印がついていて、脚注を見るとこの手紙の部分はアラム語で書かれているって説明されていますね。つまりこれは単なる手紙ではなくって、王様が王の権限で出した公式の勅令であり、エズラを使わすという任命書でもあるということを示しているんです。エズラは前回確認したように人々の内側です。その信仰が再び立て上げられて復興していくことを祈り願ってエルサレムへと帰っていきましたけれども、エズラはこうやって王様から手紙を預かることによって公的な資格とか立場を得て、それが実現されていこうとしているわけなんですね。その手紙の内容をこれから見ていきますけれども、その内容を覚えるときにエズラの口には賛美が湧き出てきたんです。今日はですね、まずそのエズラの賛美の箇所を読んでしまいましょうか。今日の箇所の最後のとこです。27節28節、エズラの賛美の箇所をまずは今日は初めに読んでみましょう。27、28読みましょう。はい。私たちの父祖の神主が褒めたたえられますように、主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるためにこのようなことを王の心に起こさせ、王とその顧問と王の有力な高官すべての前で私に恵みを得させてくださった。私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。この27節から初めて私たちという、まあ、一人称の言葉が使われ出しているんですね。ここから初めてエズラ本人の言葉で本人の思いが書かれていくんです。エズラは私たちの父祖の神主が褒めたたえられますようにと賛美を捧げました。なぜエズラには主への賛美が湧き上がってきたのでしょうか。 27節に書かれているように、主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせてくださったから、エズラはもう賛美せずにいられなかったんですよ。そして28節にあるように、王とその顧問と王の有力な高官すべての前で、神様は私に恵みを得させてくださったから。そうなんです、主は恵みを与えてくださるお方であるということを体験したときに、エズラの口には賛美が湧き出てきたのではないでしょうか。だってこの後アルタクセルクセス王の手紙を読んでいきますけれども、すごいんですよ。なんでこんなによくしてくださるんですかって思うほどに、エズラはじめイスラエルの人々への好意に満ちた手紙の内容なんです。エズラはそこに主の御手を覚えたんですね。主ご自身が王の心に働いてくださって、王の心を神様が動かしてくださって、そして豊かな豊かな恵みを得させてくださった。ああ、私たちの神、この主が褒めたたえられますようにと、エズラはもはや主を賛美することしかできなかったのではないでしょうか。さあ、その王の手紙はこのようにスタートします。じゃあ戻っていただいて、王の手紙の始め12節13節12、13を続けてご一緒に読んでみましょう、はい、王の王アルタクセルクセス、天の神の律法の学者である祭司エズラへ、中略、さて私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司レビ人のうち誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者はあなたと一緒に行ってよい。かつて神様はペルシャのキュロス王の心に働きかけられましたね。キュロス王の霊を奮い立たせて第一回目のエルサレムへの帰還を導かれました。そしてその後も神様はその工事が頓挫する時もありましたけれども、歴代の王たちの心にやっぱり働きかけてくださって、不思議とその道を開き続けてくださいましたね。そしてこの時も、この時の王アルタクセルクセスの心をも神様は動かしてくださって、そしてこのような手紙をエズラに持たせて、その立場や資格を確かなものとしてくださったんです。王の命令はまずは13節にあるように、まずはエズラの同行者についてでした。エズラの良き協力者であるためには、決して強いられてではなくて自分から進んでいきたいものであるべきですね。そしてさらにアルタクセルクセス王がエズラや人々をエルサレムに派遣する目的が、今日はちょっと時間の関係で飛ばしてしまいましたけれども、14節からのところに書かれているんです。後でぜひこの飛ばした部分も読んでみてください、まあ、簡単に言うと、エズラたちを派遣した王の目的は、まずはエルサレムにいる人々の実情を調査させるためでした。そしてまた15節以降に書いてあるように、エルサレムの神殿で礼拝が捧げられるための銀とか金とか捧げ物をあえて携えて行かせたんです。しかもその他に必要なものがあれば王室の金庫からそれを支出してよいよと、すぐ前の20節のところで許可まで出して、エズラたちの帰還を後押ししてくれたんですね。そしてさらにその手紙は、エズラの使命がエルサレムで支障なく果たせるようにと、現地の財務官全員への命令もその手紙には書かれていたんです。じゃあ今日先ほど読んだ箇所21節を読んでみましょうか。21節をご一緒に読んでみましょう、はい、私アルタクセルクセス王はユーフラテス川西方の財務官全員に命令を下す。天の神の律法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも怠りなくそれを行え。皆さんすごいと思いませんか。王はすでに ペルシャを出発する際にエズラに王自ら金とか銀を預けてるんですよ。それを携えて行かせたんです。そしてさらに現地の財務官全員にエズラがあなた方に求めることは何でも怠りなく行うようにとまでその手紙に書いて命じてくれたんです。その許可した量がまたすごいんですよ。次の22節を見ると、銀は100タラントまで、ピンときませんね。つまりは3400キロまでです。銀3400キロってどのくらいなんでしょう。小麦は100コル、ピンときませんね。客中見ると、つまりは2万3000リットルですって。小麦2万3000リットルまで。ブドウ酒や油は100バテ、2300リットルまで。塩は制限なし。もうもはやどれくらいの量になるのかも想像もできないぐらいですね。そしてさらに23節24節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい、天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え、御怒りが王とその子たちの国に下るといけないから。また次のことを知らせる。祭司、レビ人、歌い手、門営、宮のしもべ、すなわちこの神の宮に仕える者たちには誰に対しても貢ぎ物、関税、税金を課してはならない。皆さん、王は財務官たちに、さっきはエズラが求めることは何でも怠りなく、もう膨大な量まで行うようにって命じました。そして23節では、天の神の宮のために、天の神によって命じられていることは何でも、ただ行いじゃないですよ、熱心に行いですよ、もう全面的な協力を命じたんです。その理由は、御怒りが王とその子たちの国に下るといけないからというものでしたけれども、アルタクセルクセス王はずっとイスラエルの神様を天の神って呼んでますね。王様自身は異教徒です。異教徒であるにもかかわらず、きっとエズラたちの祈りや証によって、それら異教の神々を超越した天の神がイスラエルの神であると認めていたのではないでしょうか。アルタクセルクセス王には18人以上子供がいたと言われてますけれども、このペルシャ帝国がこれからも安定し、王家の子供たちに至るまで安泰であるようにと願ってこの命令を送ったんです。そして24節では、祭司やレビ人、歌い手などなど、神殿に仕える者たちには税金を課してはならないと、まあ驚くばかりの命令を王は現地の財務官全員に命じたんですね。皆さん、いかがでしょうか。アルタクセルクセス王が書いて託したこの手紙をエズラが受け取り読んだときに、エズラはどのように感じたことでしょうか。きっとびっくりしたと思います。なんでこんなにも良くしてくださるんですかって驚いたと思います。そしてそこに神様の御業を見て、ああ神様は不思議なことをなさるお方だ、そして神様の恵みはなんて深く豊かなんだろう、それを体験したエズラは、さっき読んだ27節にあったように、このようなことを王の心に起こさせてくださったのは神様だ、28節にあったように私に恵みを得させてくださった、ああ私たちの父祖の神、主が褒めたたえられますようにと賛美せずにはいられなかったのではないでしょうか。主は恵みを与えてくださるお方なんですね。引用箇所の丸一番に詩編の32編10節11節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。詩編32編の10節11節読んでみましょう。はい、悪しき者は心の痛みが多い、しかし主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。正しい者たち、主を喜び楽しめ、すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。皆さん、主の豊かな恵みが主を信頼する者を取り囲んでいます。主は恵みを与えてくださるお方です。 ですから私たちも主を喜び楽しみたいと思います。私たちも喜びの声を上げ主への賛美を捧げてまいりたいと思いますね。皆さん、確かに私たちも不思議なことをなさる神様をその日々の歩みの中で体験し、神様のその恵み深さの中を歩ませていただいているのではないでしょうか。皆さんもすぐる一週間を思い返すときに、これまでの日々を思い返すときに、なんでこんなにも良くしてくださるんですかと驚いたこともあるでしょうか。震災後多くの方は、私たちは一体何者なんでしょう、私たちは何者だからといってこんなにもと口癖のように告白させられていたのではないでしょうか。この中の一部の方々は震災後避難を余儀なくされ、会津に行った時も米沢に行った時も、そして東京の奥多摩福音の家に受け入れていただいた時も、そしてこの地に導かれて戻ってきた時も、あ、確かに主はあの手この手で私たちを助け豊かな恵みを与えてくださった、心からそう告白させられたのではないでしょうか。今日はこの教会出身の近藤誠兄弟ご夫妻が礼拝に来てくださいましたけれども、誠兄弟が来られることを聞いたときに、明先生は震災の時のことがやっぱり思い出されて、そして牧師たちにその時の状況を分かち合ってくださったんですね。明先生こんなふうに書いてました。誠兄弟の母教会への思いは強いと思いますよと。強いでしょうか。そしてさらに、特に震災の時フランスに駐在しておられ、ヨーロッパ各地に母教会であるこの教会の状況を伝え、情報発信と祈りの要請をしてくれたのも誠兄弟でした。その延長線上でフランスのテレビ局がこの教会にわざわざ来て取材を受けて、そして番組が放送されたのでした。まあ、思い返せば確かに私もフランスのテレビ局から取材を受けてですね、わけがわからないまま放送されて、しかしそこに確かに神様の驚くばかりの恵みを見せていただいたこと、確かに覚えています。さらに神様はどうですか。アメリカからも8年間も連続でベックチームを送ってくださったり、ドイツ人のモニカ先生と出会わせてくださったり、今は OMF を通して3人の宣教師をこの教会に送ってくださったり、それだけじゃないですね、もう日本中から世界中から思い返せば数えきれないほどのあの手この手を用いて私たちを助け励まし導き豊かな恵みを与えてくださっているのではないでしょうか。いかがでしょうか。今私たち一人一人が胸に手を当ててこれまでの歩みを思い巡らすときに、あ、確かに主の恵みが私たちの日々の歩みの底かしこに注がれている、主の恵みが確かに私たちを取り囲んでいるのではないでしょうか。主は恵みを与えてくださるお方です。さあ、ならば私たちも絵面が賛美を捧げたごとくに、もっともっと私たちも主を喜び楽しみたいと思います。いよいよ喜びの声を上げ主への賛美を捧げてまいりたいと思いますね。今日の箇所の27-28節に戻って、エズラの賛美もう一度読んでみましょうか。エズラの賛美27節28節、もう一度読んでみましょう、はい。私たちの父祖の神主が褒めたたえられますように、主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ、王とその顧問と王の有力な高官すべての前で私に恵みを得させてくださった。私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。さあ、エズラはこのような驚くばかりのことを王の心に起こさせて、王とその顧問と王の有力な高官すべての前で私に恵みを与えてくださったお方、主はなんて素晴らしいお方なんだろう、主はなんて恵み深いお方なんだろう、主が 褒めたたえられますようにと賛美を捧げました。そしてまた28節の後半にあるように、私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立ってその使命を果たすべく歩み始めることができたと告白しています。今日確認したい2つ目ですね。主が私たちを奮い立たせ、恐れを乗り越えさせ、そして主ご自身の御手が私を通して御業を成してくださるんだと、そのことを体験したエズラは、やはりここで主への賛美がその口から湧き出てきたのではないでしょうか。アルタクセルクセス王の手紙は21節から24節、先ほど読んだ現地の財務官全員への命令を終えると、続く25節からは再びエズラに対する文章になります。じゃあその部分、エズラに対する命令、25節26節ちょっと長いですが続けてご一緒に読んでみましょう。はい、エズラよ、あなたは自分の手にあるあなたの神の知恵に従って裁き人や裁判官を任命し、ユーフラテス川西方にいるすべての民、すなわちあなたの神の律法を知っているすべてのものを裁かせよ。またあなた方はこれを知らない者に教えよ。あなたの神の律法と王の律法を守らない者には、誰に対しても死刑でも追放でも財産の没収でも投獄でも、その判決を厳格に執行せよ。皆さんいかがですか？今さっと読んだだけでも、王様がこのエズラに与えた役目と、そしてそれを果たすための権限は本当に大きなものですね。エズラは律法を教えるだけではなくって、王の出した法律も含めて律法を厳格に執行する権限を王様から託されたんです。きっとエズラにはですね、エルサレムに戻って律法を自由に教えることのできる喜びがあったのと同時に、祭司であり律法学者にしか過ぎない自分に、ここまでの権限が与えられているのということに恐れがあったと思います。果たして自分にこんなにも恐れ多い役目を厳格に執行することができるだろうか。だってイスラエルの人々は私にそんな権限あることを受け入れてくれるだろうか。私が諸部族の頭たちを治めることができるだろうか。エズラはきっとその心に恐れを感じ、足がすくむ思いだったのではないでしょうか。しかしエズラの賛美28節の後半を今一度見ると、私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。あ、私は恐れやすいけれども、私は何もできない小さな器だけれども、主が私を奮い立たせてくださるお方、主が私の恐れを乗り越えさせてくださり、決して私の力ではない主の御手が私を通して御業を推し進めてくださるのだ、主の皆は褒むべきかな、主が褒めたたえられますようにと、エズラの口には賛美が湧き出てきたのではないでしょうか。有名な箇所ですけれども、引用箇所の丸2番にイザヤ書41章10節を挙げています。イザヤ書の41章の10節をご一緒に読んでみましょう。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。いかがでしょうか。神様は私たち一人一人にも今日も恐れるなと声をかけ、勇気を与え、奮い立たせてくださるお方なのではないでしょうか。何度も言っているように、聖書の中に一番多く出てくる言葉は恐れるなという言葉だそうですね。それだけ私たち人間は恐れやすいものなのだと思います。 だからこそ神様は何度も何度も恐れるな、恐れるなと。私たちに必要なのは自信じゃなくて勇気です。私たちは弱くても共におられる主は強いお方です。ならば恐れるなと声をかけ、奮い立たせ、強くしてくださる主を知っている者として、私たちも力強い主の御手の中を賛美しつつ歩んでまいりたいと思うんですね。おとといのウクレレクラスの時にバイブルタイムとして、私は高校生2人と小学生1人の男の子たちと分かち合いの時を持ったんですね。分かち合いのために用意されていた質問は、最近あなたは恐れを感じた場面や不安になった時はありましたか、という質問でした。我が家の次女もそうだったんですけれども、その高校生の男の子たちは先週までの2週間実習に出ていたんですね。ある子は食堂で実習して盛り付けとか皿洗いをしてみたり、ある子はホームセンターで実習して商品を並べる仕事をしてみたり、我が家の次女も作業所に行っていろんな作業の実習をさせてもらったのでした。最近恐れを感じた場面、不安になった時ありましたか、って聞いたら、もう間髪入れず、実習だって。やっぱりそこには恐れがあったようです。できるかなって不安になったようです。めっちゃ緊張したって言ってました。しかし神様が一緒だから大丈夫と、主にあって奮い立ち、恐れを乗り越えた彼らの顔は少し頼もしくなったようにも見えたのでした。さあ、エズラを奮い立たせ、主の御手によって導き用いられた神様は、私たち一人一人にも今日も恐れるなと声をかけ、勇気を与え、その御手を持って私たちを守り奮い立たせてくださるお方です。ですから私たちも主の御手の中を賛美しつつ歩んでまいりたいと思いますね。今デフリンピックという耳の不自由な方々のオリンピックが初めての日本開催で行われていますね。そしてほとんどの種目は東京で行われているんですけど、なんとサッカーはこの福島県広野町の J ビレッジで行われているんですよね。開催前から何度も何度も次女はですね、応援に行きたいんだと、 J ビレッジでやるんだってよと、無料なんだってよという、その次女と私も重い腰を上げて一緒に先週準々決勝の試合を見に行ってきたんですね。そしてデフリンピックですから、手話を使ったサインエールという動作で、大丈夫大丈夫勝つなんてこう応援をしながら、私も娘ともども熱くなって応援してきたんです。ちなみにあさって決勝戦が日本に進出して行われますね。私は新学生時代にろう者の方々と一緒に勉強したり生活していたこともあって、割と自然に身近に感じているんですけれども、その後も交わりは続いていて、今も時々忘れかけている手話を使ってお話ししたりしているんですね。私そんなろう者の方々との時を過ごすと、いつも思い出す出来事があるんです。ある年に私はろう者協会のキャンプ奉仕に呼ばれて京都まで行ってきました。そして会場は日本三景の一つ天橋立というところの近くで行われたキャンプだったんですね。でそのキャンプ中、みんなでせっかくだからと、だって日本三景の一つなかなか来ることがない、その天橋立の観光にも行きました。確かにすごい綺麗な景色でした。日本海の真っ青な海の真ん中に松並木がこうずっと続いていてですね、いやこれぞ神様が作った芸術と感激したのを今でも覚えています。その天の橋立を眺めるときに多くの人がする格好があるそうですね。それは股のぞきと呼ばれている格好で、ここでちょっとなかなか実演できませんけれども、天の橋立を背にして体を折って頭を下に下げて、自分の両足の間から逆さまにその景色を眺めるという股のぞき。そうすると海と空が逆転して、これがまた素晴らしい景色になる、ここで股のぞきをしてくださいっていう場所までちゃんと設置されているんですね。私もせっかくだからと試しにやってみました。しかし何でも 1分間ぐらいその格好をし続けて、頭に血が上って少しぼーっとしてきたらそう見えるのだそうで、いやさすがに1分間やり続ける勇気はなくって途中で断念してしまったんですけれども、でもその有名な日本三景のその景色を写真に収めてまた覗きして、家に帰ったら妻にも見せてあげようと私はカメラを構えながらまた覗きをこうしてみたんですね。でもその時ふと気づいたんですよ。あ、何もまた覗きしなくてもカメラを自分がひっくり返らなくても、ただ持ってるカメラだけひっくり返せばいいんだと。そこで私はちょっと赤くなりながら起き上がって、今度はカメラだけひっくり返してみたんですね。そして画面に映ってる景色見た時にまたふと気づいたんですよ。あ、何もカメラひっくり返さなくても後で写した写真をひっくり返して見せればいいだけだって。まあそんなことと繰り返してですね、なんだか自分で自分のやってることが恥ずかしく思えて遠い京都で笑ってしまった、そんな体験を今でもよく覚えているんですけれども、皆さん、自分がひっくり返ってもカメラをひっくり返してもできた写真をひっくり返してみても結局は同じ一枚の綺麗な写真なんですよね。写真を撮るその時その時点では全然違うと思っていることも、後になって振り返ってみるときに、そこに綺麗な景色が映されている。皆さんいかがでしょうか。実は私たちの日々の生活においても、その時その時点では全然違うと思える。苦しいことも悲しいことも、恐れや不安でうずくまってしまうような時も、時にはひっくり返ってしまうようないろんな経験をしながらも、きっとその真っ最中には分からなくても、実は最終的には全てのことが大きな神様の御手の中に包まれていて、後で振り返ってみるとその時々にそれはそれは素敵な景色が織りなされ、素晴らしい写真が出来上がっているのではないでしょうか。さあ、皆さんは今どのような状況の中に置かれているでしょうか。そこで主の恐れるなという御声を聞くことができるでしょうか。今一度アウトライン出していただくと、私たちの思いをはるかに超えて不思議なことをなされる主は、私たちに今日もあの手この手を用いて恵みを与えてくださるお方です。また主の御手が私たちの上にあり、私たちに勇気を与え奮い立たせてくださるお方です。神様が素敵な写真を今そこで写してくださっています。ですから私たちは願わくはエズラのように、いつも主の御手が私の上にあることを覚えて賛美しつつ、この地上の旅路続けて主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の聖書の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は先週の続き、エズラの賛美その箇所をご一緒に味わうことができました。エズラは私たちの父祖の神主が褒めたたえられますようにと、もう湧き出てくる賛美を抑えることができなかった。それはなぜですか。だって私たちの思いをはるかに超えた不思議なことをなされる主が私にこんなに恵みを得させてくださった。主の皆が褒めたたえられますように。また私は小さな存在、力もない、何もできない、しかし主の御手が私の上にあって、私たちに勇気を与え奮い立たせてくださった、その使命を果たす一歩を踏み出させてくださった、 私には力はないけれども、主が力あるお方、私は何もできないけれども、主は私を通して何でもすることができる。主の皆は褒むべきかな。そんなエズラの賛美を私たちも今週それぞれ置かれている場所で主に心から賛美を捧げていくことはできるでしょうか。確かに主は恵みを与えてくださるお方であること、確かに主は奮い立たせてくださるお方であること、私たちもいつもその主を心の真ん中にお迎えし、主の恵みを思い巡らしながら心からの感謝を持って賛美を捧げてまいりましょう。また私たちに必要なのは勇気です。主の御手が私の上にあるならば、主が奮い立たせてくださる、そんな信仰告白の賛美を持って主と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなただけが私たちの賛美を受けるにふさわしい唯一のお方です。主の皆は褒むべきかな。主が褒めたたえられますように、私たちも主の恵みを思い巡らすときに、あなたを賛美せずにはいられません。主が私に恐れるなと声をかけ奮い立たせてくださることを覚えるときに、あなたこそ私の主ですと賛美せずにはいられません。神様、あなたは私たちの賛美を喜ばれ、私たちの賛美のうちに住まわれ、私たちにあなたの臨在を豊かに表し、共に歩んでくださるお方であることを心から感謝いたします。神様、今日ここから主を賛美しつつ歩んでいかれるお一人お一人に、主が豊かに恵みを注ぎ、恐れを乗り越えさせ、奮い立たせ、お一人お一人に励ましも慰めも力も勇気も増し加えてくださって、いつも私たちの口から主への賛美が湧き溢れますように。神様、私たちがそれぞれ置かれている場所で心から主を見上げ、また時には振り絞るように捧げるあなたへの賛美があなたの御前にいつも立ち上りますように、この時を心から感謝いたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。